さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組では教育とキャリアの交差点で役立つ情報をお届けします。私は転職歴40社以上、中でも教育業界では複数の小中高の内部を見てきたり、複数の塾も勤めてきてその内部を見てきました。現在はオンライン家庭教師やキャリアコーチとして活動しております。さて今日のテーマですけども、私のこの番組のテーマっていうのは自分の頭で考えようなんですけども、まさに今日もですねそちらの話となります。あとはですね、物事っていうのは必ずプラスマイナス陰と陽という感じでですね、何でもまあいい面もあれば悪い面もある、白もあれば黒もあるという感じなのでですね、まあ、物事っていうのは片面だけ見ずに両面見ようという話をします。テーマは教育制度の話なんですけども、まあ、最近のちょっと選挙とかですね、政治の話も若干含みます。まあ、このようなですね、個人的発信ではあまり政治の話とかしない方がいいというふうにも言われておりますが、まあ、今日はちょっとですね、もともとは教育制度の話をするんで、偶然東京都知事選挙が終わったばかりということで、そちらの方も取り上げます。さてその東京都知事選挙ですけども、七夕の日に実施されました。まあ、結果はですね、小池さんの圧勝ということだったんですけども、東京都民の方皆さん選挙に行ったんでしょうか。私はですね、東京に住んでたのが2020年のちょうど秋からですね、大体2年間住んでいたんですけども、都知事のこの任期というのは4年なので、まあ、前回行われたっていうのは2020年のですね夏ということなんで、私がちょうど都民になる直前だったので、まあ、私はここの都知事選にですね投票する権利はなかったわけですけども、まあ、私はとりあえず、まあ、札幌出身ではありますけど、当時埼玉県、そしてこの時東京に移り住んでですね、まあ、とりあえずこの地元じゃないとこですけど、一応選挙は毎回行ってましたね。今回の都知事選のですね、投票率は 60.62%、 前回を 5.62 ポイント上回るということでですね、まあ、増えたのはいいことですが、まあ、意外と 6割ということでですね、低いなっていう気がしてます。なぜ皆さん選挙に行かないんでしょう。私はですね、なんかそんなに普段政治のこととか考えてるわけじゃないですけども、一応その候補者がどんな制約を掲げてるかをですね、あんまり詳しく知らなくても、まあ、直前にですね、なんか配布されるようなそういう新聞っぽいので見たりしてですね、まあ、ある意味なんとなくかもしれませんけど、それでも一応投票してるというので、投票しないよりはまだ自分の意思表示はしてるんじゃないかなと思っています。今回の都知事選はですね、やはり注目を浴びてたというのは、最初はですね、小池さんと蓮舫さんの一騎打ちと言われてましたが、 YouTube で人気の石丸さんがですね、まあ、徐々に力を伸ばしてきたというので、結果石丸さんは2位という結果に終わってます。正直私この方最初は知らなかったんですけど、まあ、YouTube で話題だよっていうので、私もそのですね、秋高田市の、まあ、の議会の様子とかの動画を見たらですね、まあ、確かに居眠りをしている議員がいるとかですね、あとは明瞭じゃないこう発言をしているの議員に対してですね、鋭い質問や反論を投げかける石丸さんの姿があって、まあ、これは確かにですね、動画では非常に人気が出るのもわかるなというので、私もいい印象を持っていました。まあ、結果ですね、今回2位になったということで、まあ、その後のですね、マスコミ出演、まあ、私は普段テレビ見ないので、まあ、どのような発言をされたかはですね、ちょっと知らないんですけども、普通にネットとかの情報を見るとですね、若干その対応が、まあ、結構きつい応対だったということで、パワハラではないかぐらいにも書かれてたりしてですね、割と石丸さんのこの人柄とかについてはですね、まあ、いい印象でマスコミは表示てたような気がしますけども、まあ、今回のですね、この対応が割とちょっときつめだったことからですね、割と今は意外とどういう人なんだろうという感じでですね、若干反論チックな感じで描かれてる風潮かなっていうふうに感じ取れます。まあ、確かにこの方の経歴を見るとキレッキレのエリートですし、あとはですね、まあ、こういうやり取りとかを見てるとですね、まあ、何か相手がこう悪い言動した時に結構指摘してですね、それを訂正しないと気が済まないタイプのような性格だろうなと思って、まあ、仕事とかはすごいテキパキこなすとは思うんですけども、まあ、若干このですね、弱者に寄り添えるのか、まあ、政治家としてそういう面って大切だということなので、まあ、そこはどうなんだろうっていうふうに今言われてますね。まあ、例えばですね、そのパワハラではないかみたいな記事のですね、ヤフコメとか、まあ、ヤフコメを参考にするのはいかがかと思いますけども、意外と動画で好印象を持ってたけど、今回の対応を見てですね、動画だったらやっぱり受ける、バズるけども、実際にですね、人柄としてはどうなんだみたいな割とコメントが多いのでですね、まあ、ここってやっぱりいかにうまくですね YouTube を使ったかっていうのも結構他の私も YouTube の動画のですね高須さんのですねなんか動画とかも見たりしましたけども、まあ本当に 切り抜きでうまくですね、視聴者に見てもらえるような番組の作りをしているっていうふうに指摘している人もいましたが、まあそこは確かにそうなんだろうなと思います。そういうですね、動画でうまく切り取られたものと、まあ実際にテレビとかでリアルでですね、発言する姿っていうのに、まあもしかしてですね、何か違うものがあったのかもしれませんね。ごめんなさい、私全然テレビとか見てないんでですね、憶測で話しておりますけども。実は今頃じゃあ今日の本題ですけども、今回はですね、広島県の教育委員会などの話で、平川理恵さんという方を取り上げます。私この方存じ上げませんでしたけども、私普段ボイシーを聞いてますが、まあ私が普段ですね、フォローしている一人のパーソナリティ、野茂京さんがですね、この前対談をしてて、まあ、この方の経歴というのも非常に華やかです。もともとはリクルートの方ですが、その後独立、そして民間人でですね、校長を経験した後ですね、広島県教育委員会の教室長っていうのを、以前務められていたということです。で、その広島県の教育の現場ではですね、かなりいろいろな改革を行ったようで、なんかこの、割と公立のところですけども、フリースクールとかをですね、作ったりというので、まあ、割と今の日本の教育ってどうなのっていう人からすると、その野茂京さんとの対談とかを聞くとですね、あ、今の学校の現場を変えてくれるような人なんだというふうに私も受け取ったんですよ。で、この情報だけだとですね、まあすごい改革者で、まあ、子どもたちのためになるのかなっていう印象を持っていました。で、さらに今度はですね、昨日の配信ではですね、まあボイシーの人気パーソナリティもトップとも言ってもいいですね、かつてのワーママハルさん、今は大石ハルさんと名乗っておりますけど、大石ハルさんとの対談も行われてました。私こちらの方はまだ全部聞き取れてないんですけど、まあ、とりあえず2人の対談ちょっとだけ聞いてですね、そもそもこの平川理恵さんという人はどういう人なんだろうというのをちょっとネットでウィキペディアなりですね、ニュースとかで、調べてみました。するとですね、実は本当に少し前、7月5日のニュースでこんな情報が出てきております。ちょっとニュースを読み上げますが、まあちょっとですね、何度も失敗しててアナウンサーの方ってすごいなって改めて思いました。ちょっとたどたどしいですが一応読みます。広島県教育委員会による NPO 法人パンギャとの委託契約をめぐる問題で、広島県警は5日、複数の県教育委員職員らを官製談合防止法違反などの疑いで書類送検する一方、平川理恵前教育長の立件は見送った。ということでですね、まあこの平川さんが、まあかつて教育委員会のこの教室長という、まあトップの立場にいた頃、この NPO 法人パンゲアというのはですね、実はここの理事長とですね、平川さんというのはもう普通に家族ぐるみの付き合いをしている方で、まあ、入札の前にですね、なんか情報を漏らしたっていう話も出てたりとかですね、まあ今回は結局はですね、まあトップはこの書類送検はなしということで、その下のですね、委員会の職員の人たちがですね、書類送検されているということなんですけども、まあ普通ですね、この教室長となっている、まあ一般的に会社だと社長っていうところになりますが、まあ社長が指示してはいなくてですね、その下の人たちが、まあ書類送検というとどういうことかというのでですね、このちょっと出来事はですね、割と皆さん自分の頭で本当に考えてみてくださいって感じですが、まあこれを知るとですね、なんか教育の情報を探してた時に、こういう広島県でですね、すごい民間人の方が教育委員会に入って大改革をしたは、すごいなんかうちの子もこういうなんか人のところで学べたらいいなみたいな風になると思うんですが、まあ、実はですね、こういうなんか事件もあるんだよというのもありますし、その他ですね、タクシー代についても結構問題となっているようで、まあ、1年間に移動費としてタクシー代100万円以上使っている、で4年間だと合わせてですね、721万タクシー代として計上されているということでですね、このタクシー代の話もどうなんだということで問題になっているようです。今回の話っていうのは別でですね、この平川さんの悪いニュースを集めて取り上げるというのが目的ではなくて、さっきの前述の通りですね、まずは、まあ、いいニュースが割と広まっているけども、特にボイシーを聞いているような人からすると、私もそうでしたが、この方のいろいろ調べる前はですね、非常にこの、教育改革者ということで、まあ、子どもたちのためになんか尽くしている人だというイメージ、いいイメージしかなかったんですが、まあ、いろいろ調べてみるとこういう話も出てくるんだよというので、まあ、こういうのも知った上でですね、この方のやってきた実績とか、まあ、今後の行動とかをですね、どう受け止めるかっていうふうに見ていく、まあ、これがクリティカルシンキングなのかなというので、私もこの方は本当にですね、何も知らないといいイメージしかなかったんですけども、実際こうやってですね、まあ、この広島県の、県民の声とかいろいろネットで拾っていくとですね、新たな発見があったりします。そしてですね、まあ、広島県のこの教育改革でですね、高校入試の際に結構大きく変わってるので、ここもちょっと取り上げたいと思います。この平川さんがですね、教育委員会教室長って言うと、私も塾の教室長やってたことがあるので、なんか不思議な感じがしますけども、広島県の高校入試ですけども、 新しい制度はですね、学力検査と内申点とこの新しい自己表現がですね、6対2対2ということで、まあ2あるということはですね、結構比重もあるということで、ここをきちんと対策していかなきゃいけないということになっています。概要はですね、自己表現カードというのを15分で作成し、それをもとにですね、自己表現を5分以内でするということです。まあ、何を語っていくかというとですね、自分は何が好きなのか、自分はどういう人間なのかという自己認識、あとは自分の夢や目標、やりたいことなどを語っていくというので、自分の人生を選択する力、そして表現する力ということで、まあ、ここのですね、この表現カードというのはですね、手書きでもいいそうですし、パソコンとかを使ってもいいそうなんですよね。まあ、そういうちょっとクリエイティブな力というのも見ているということですが、さて皆さん、今子育て中の方も、そしてかつてはですね、まあ、受験勉強を乗り切ってきた大人の方もですね、この方式どう考えるでしょうか。塾業界とかにいる私としてはですね、まあ、こちら大学のですね、この総合型入試に似ているなというイメージです。私自身総合型入試対策ということで、生徒の志望理由書の書き方ですとか、まあ、自己 PR の仕方、面接の練習などを行っておりますが、まあ、かなりそれに似ているなという印象ですね。まあ、高3に指導しているものがですね、まあ、これは今度広島県 の、 あの中学生というのは中3の受験時にこれをやらなきゃいけないということになったというイメージです。まあ、結局のところですね、学校教育っていうのも社会でこう羽ばたけるようにっていう意味合いがありますけども、まあ、このプレゼンテーションの力っていうのはやっぱりビジネスをする上では必要なので、こういう方法を取り入れるっていうのもありといえばありです。なんか民間の人がですね、あの改革したっていうので本当にリクルートの人らしいなっていうイメージもなんとなく勝手にありますけども、このニュースを報道した YouTube 動画を見たんですけども、中高生の意見ということでですね、意外と子どもたちしっかりと考えていてですね、こういう個人の取り組みとかですね、例えば好きなことを語るとか、こういうのにですね点数をつけるっていうのはいかがなものかというのとか、あとは点数をつけるんだったら基準を一定にしてほしいなどですね、あの中高生かなりしっかりした意見を持っていました。あと学校でのですね、教師の負担が増えるというふうにニュースでは指摘されてました。あとはですね、ヤフコメを見てみたんですけども、実際にですね、広島県の教育委員会の、方、この方はですね、まあ、前教室長のやっぱりやり方っていうのにちょっといろいろあったようでですね、早期退職をしたという話を書かれていました。まあ、改革にはやっぱりですね、いろいろなこう変化が伴うので、まあ、賛成派反対派もいろいろいると思いますけども、まあ、結構こういう民間から来た人っていうのはですね、もともとずっとそういう教育委員会とかで仕事してた人とは当然やり方とかも異なるのでですね、いろいろあったんではないかなっていうのは想像できます。驚いたことにですね、その7月5日にこの書類送検っていうのはありましたけども、まあ、昨日大石春さん の、 あの対談でこの平川理恵さんがあの出演していたということでですね、まあ、その配信の中では多分この事件というか書類送検の話はあの述べられてないと思いますが、私自身もこれ調べる前は全く知らなくてですね、あ、春さんとなんかこの教育委員会だった方がですね、なんか語り合うっていうので、結構この教育に関心がある人、例えば私もそうですけど、野茂京さんとかの配信を普段聞いてる人とかはですね、この平川さんの発言もですね、興味があると思いますが、まあ、調べてみるとあのいろいろ分かってくるんだなというので、やっぱりただですね、なんとなく流れてる情報のみを受け取ってるとちょっと危険だなっていうのも感じました。まあ、いろいろな意見をネットで拾ってみましたけども、まあ、結構とある記事の中ではですね、この元教室長のことを女帝と書いてるところもあったりしてですね、まあ、いい意味で言うととてもリーダーシップがある、悪い意味でいくと若干ですね、ちょっと力を振りかざすタイプのようにも見受けられるというふうにも受け取ることができます。まあ、ここら辺もですね、この報道自体が本当に正しいかもわからないので、あくまでですね、そういう本当に正しいかわからないっていうのもあの織り込み済みで自分で判断していかなきゃいけないので、まあ、なかなかこのメディアの報道とかをですね、どう処理するかっていうのは難しいですよね。ちなみにですね、この民間から校長っていう人で以前もあの取り上げられた方、私はこの方はですね、著書を読んで、まあ、キャリアの作り方っていうのではですね、本当に20年前ぐらいからあのかなりあのいいことをおっしゃってたので、このキャリアの考え方についてはこの方好きなんですけども、藤原和弘さん、この方もですね、実はこの平川さんと同じでリクルート出身、なんかリクルート出身の人はこの民間のですね、教育の方にあの行きがちなんでしょうかって、まあ単純にですね、2人があの同じこう出身だったからって言ってるだけなんですけども、まあ、民間の方が入るとですね、まあ、やっぱり学校の教育その制度っていうのは大きくこうやって変わるんですけども、ただですね、 ね、この方々がずっとじゃあ教育委員会とかにいるのか、ずっと学校の校長でいるのかっていうとそうではない。藤原和弘さんも今はですね、どこかの学校の校長をしてるわけでもないですし、結局この平川さんもですね、教育委員会は、辞めているのでですね、その後は、独自の活動をしていると思いますので、一時期変わった、じゃあ例えばこの広島県のですね、自己表現という制度、今回ずっと続くのかというのでですね、どうなるんでしょうか。教育委員会というとですね、私は東京都にいた時は ICT 支援として東京都のとある市のですね、小中学校の内部に入っていました。教育委員会にもですね、その ICT 支援の仕事の絡みでですね、入ったことはありますが、当然一般の人は入れないようなところでですね、不思議な感覚でしたけども、私たちの子供の頃っていうとそれこそ平成教育委員会なんて番組もあったりしましたけど、やっぱり教育委員会というと非常にお堅いですね、真面目でキリッとした、もうメガネをかけたタイトスカートに、ひっつめ髪のピシッとした、真面目な女性が職員にいるみたいな勝手なイメージがありますけど、やっぱり雰囲気としてはそういうお堅い感じでしたね。多分こういうところからはですね、イノベーションとか生まれにくいんだろうなっていう雰囲気は感じ取ることができました。で、一方ですね、実はこの学校教育の現場とですね、正反対の位置にいる企業っていうのが私はリクルートだと思っています。実は私リクルートの子会社系の契約社員の時代もありました。リクルートっていっぱい会社あるじゃないですか。それこそホットペッパーからですね、ホットペッパービューティーからですね、スーモとかその他いっぱいで、私はそっちのですね、営業ではなくてバックオフィスの事務職の方で、私は経理担当の方でした。東京のですね、派遣の仕事をした時にですね、リクルートにいたっていう人がですね、私にその職歴でマウンティングを取ってきたんですけど、多分話を聞いたらその人もですね、どこかのそういうホットペッパービューティーとかそういう感じのですね、営業にただ携わってただけでですね、別にリクルートの正社員と契約社員ってやっぱり全く異なるんですよ。私も契約社員には慣れたもののですね、正社員はもう明らかにキャリアルート、そのキャリアのマップが違ってですね、私たちはどうやってももう慣れないわけですよ。その人たちは新卒でですね、採用されてるわけで、キャリアのマップとして契約社員というのはただの契約社員でしかないわけですよ。その同じような立場の人が、私はたまたま事務職でしたけど、営業経験がある一般の人だと多分リクルートって言えば黙るだろうと思ったのか、私にリクルートマウントを吹かしてきたんですが、私も同じような仕事してたんですけど、何かって内心思っていました。さておきですね、リクルートはやっぱり営業第一主義なんですよ。広告ということでですね、広告を売るのが営業マンの仕事ということで、もう受注報告ということで、私たちバックオフィスの仕事はですね、もういかに営業マンが気持ちよく仕事ができるかというので、ひたすら営業マンの気持ちを盛り立てる応援をするっていうのも業務の一環にありました。当時ですね、同じ契約社員で入ってきた人がですね、学校の先生になりたくて毎回教員の試験を受けてるけど、受からないということで、とりあえずですね、それを受けつつも普段はそこのリクルートで働くっていう人が入ってきたんですが、この人ですね、非常にリクルートのやり方にぐちぐちぐちぐち文句を言ってたんですけども、ある意味学校の教員を目指すようなですね、公務員気質の人とこの営業第一主義って多分真逆の正反対の気質なんだろうなと思って、私はこんなに文句を言うんだったら、この人ぐちこさんって私勝手に内心あだ名つけてたんですけど、ぐちこさんもですね、普通に学校教員のみを目指してですね、リクルートはさっさと辞めてもいいんじゃないか、そんなに向いてなくてぐちぐち周りの人に迷惑になるほど愚痴ってるぐらいだったらですね、あなたここで仕事しなくていいですよと私は内心思っていました。リクルートって本当にですね、途中で正社員の人もですね、ある時が来たらみんな独立するみたいな雰囲気がもうプンプンと漂ってたんで、例えば私が勤めてたとこの編集長とかも後で聞いたらやっぱり独立したって聞いてますし、そういう会社なんでしょうねということで、今回は偶然にもですね、リクルート系もですね、教育委員会も私は本当にちょろっとですけど仕事で関わったことがあるので、その私のですね、ちょっと実体験も含めて、話してみました。難しいのがですね、教育改革といってこういう地方でどこかだけでですね、こういう一時的な改革が行われても、じゃあそれがですね、国の全体を変えるかというとやっぱり難しい。広島県も多分ですね、今回ですね、その教室長が、2024年の春で辞職しておりますので、この新しいですね、自己表現という高校入試制度が続くかどうかというのはまた課題になるんじゃないでしょうかね。というわけで今日は自分の頭で考えようというのでですね、教育制度の話、ちょっと都知事選の話とかもしましたけども、今日はですね、前広島教育委員会教室長の平川理恵さんの、これまでやってきたことなどについてちょっと題材にして語っていきました。それでは最後にですね、先ほど取り上げた藤原和弘さんの提唱しているですね、このキャリアにおいてですね、他人と差別化を図らないとやっぱり一人にはなれないということでですね、この大切な人 になるにはどういうふうにすればいいかということで、ちょっとこの役立つ考えをシェアして終わろうと思います。藤原和弘さんとですね、 Google 探索窓に入れるとすでにこの100万分の1というキャリアの考え方がですね、出てくるほど有効的な考え方でもありますが、ただこれを実践するのは難しいという内容ですけども、まあ100分の 1×100分の 1×100分の 1ということで、100万分の1の人材を目指せということです。まあやっぱりですね、人と同じことをしていると、まあ特に他人と差別化が図れないんで、まずはですね、得意なことっていうので100分の1、これでトップが取れるようなところを何か磨く。でもう一つそれを掛け合わせると、今度は1万分の1というので、かなり希少性が出る。でさらに最後にですね、もっと希少性を得るということで、もう一個ですね、100分の1をかけて、これで100万分の1の人になれば目立つ人材になるということですよね。この理論すごい分かりやすくて、私も本当に20年前ぐらいにですね、本で読んで、すごいなと思ったんですが、まあ実際ですね、これをなかなかどこをその100分の1で、どの分野でそれを目指していくかっていうのを3つ掛け合わせるか、非常に難しいですね。実際この話はですね、スタイフのパーソナリティの方と昔ライブか何かで話し合った時にもですね、話題に出たんですけど、どれを選ぶかが難しいですよねっていう結論に至りました。例えば私でいくとですね、私が掛け合わせると言ったら、まあ、この番組のコンセプトもですね、教育×キャリアってなってますが、まあ、教育分野、私は本当にですね、塾を複数の講師をやってきたりとか、あとは塾の運営経験もありますというので、まずこんなにいっぱい塾の内部を見てきてる人も珍しい上に、あとはさっきの言ったですね、 ICT 支援とかの絡みとか他のこともあるんですけど、小中高、小中は公立ですね、高校はどっちかというと私立の内部を見てきたこともあります。まあ、その他ですね、教材作成に関わったりとかですね、いろんな大きな模試のですね、採点者をやったりとか、多分教育業界ではですね、幅広くいろんなことを経験してるんで、まあ、こんなに知ってる人はそんなにいないのかもしれないのっていう、まあ、結構希少性はあるかもしれません。キャリアについてもですね、さっき言ったように、まあ、リクルートの契約社員もしてたことがありますし、その他例えば日本の大企業だとですね、 NTT 東日本の事務の仕事もしてたりとかですね、あとはGAFAもですね、Apple、Amazon、Google の仕事の経験もあったりします。海外の経験もあるということで、まあ、私のこの数多すぎるですね、職歴っていうのは、まあ、私を形作ってる中で結構目立つポイントになるのかなと思います。ただですね、まあ、そういう X とかのプロフィールとか見ても、この教育かけるキャリアって挙げてる人はやっぱり結構まだ他にいるんで、じゃあ3つ目を軸をどこに置くか。例えば私でいくとですね、まあ、スタンド FM で別チャンネルで音楽をやってますが、例えば音楽を掛け合わせるのか、それとも IT のガジェット集めが趣味でですね、 IT の仕事もしてたこともあるんで IT をかけるのか、まあ、IT は結構考えたんですよね。まあ、ICT 教育ってこれ私のもっと学ぶ分野かなと思ったりしたんですけども、まあ、かといって私パーフェクトに ICT のですね、使いこなしとかができているわけではないんですよね。あとは何を掛け合わせましょうかね。メンタルヘルスでいきますか、それとも、まあ、全然趣味の方になっちゃいますけど、私結構服が好きなんで、例えばアラフィフとかアラフォーのですね、体型変化に悩む女性のためのファッションと、教育かけるキャリアかけるファッション、ちょっとこれも謎な掛け合わせですよね。まあ、ちょっといないかもしれないですけど、どうなんだろうって感じで、まあ、この3つをですね、うまくどこがですね、自分が得意で力を発揮して、さらにですね、一般的な社会で求められている需要と供給が非常に大切なんで、それを合わせつつ専門性がある、ただちょっと得意だとかじゃダメで、やっぱりある程度きっちりですね、何年間も時間をかけた分野っていうのが必要です。藤原さんもこの100分の1の1個目のキャリアっていうのはやっぱりですね、1万時間かけている仕事ってなってますね。まあ、大体5年から10年とかその程度続けたやつっていうのは専門性があるというので、まずは100分の1というのに言えると思います。時間をかけたというと、まあ、私が一番今まで時間をかけてきたことっていうのは、例えば英語学習とか、あとはやっぱりピアノ、まあ、途中からは独学になってますが、まあ、ずっとキープして弾き続けてる曲もあるとかですね、今もこうピアノ演奏をしてるんで、まあ、音楽っていうのもやっぱり私はあるのかもしれませんが、教育かけるキャリアかける音楽何がここから生まれるかっていうのも、まあ、そこら辺も考えていかなきゃいけないですよね。ちなみに藤原さんの場合はですね、まあ、右足と左足最後かける教育っていうことになってますけど、右足の方がですね、最初、まあ、リクルートで学んだということで、こちらは営業とプレゼンで、次の左足、まあ、もう一個の掛け合わせっていうのが今度マネジメント、そして最後にこのですね、民間で校長の経験っていうのはですね、教育っていうのを掛け合わせたということで、まあ、ここで希少な人材となっているっていう風になっています。なので私のようにですね、教育っていう分野じゃなくて、そういうマネジメントとか営業とかいうですね、そういう職種のようなので考えてもいいようなので、皆さんもぜひ自分のキャリア形成するときにですね、この100万分の1理論も 考えてみてください。というわけで、ちょうどキャリアと教育とどちらの話題にも落ち着いたところで、ちょっと長くなりましたが、今日のテーマ語り尽くしたので、これで終わりにしたいと思います。 Let's think myself、 自分の頭で考えよう。最後に宣伝です。私は今オンライン家庭教師として夏季講習生を募集しております。あとは英検対策を希望の方もですね、指導を行っておりますので、興味ある方は URL までご連絡ください。私が今面白いと感じてるのはですね、英検指導もちょっと今面白いなとは感じてるんですけども、総合型入試対策で、生徒がそれぞれですね、志望理由書とかですね、あとは自分の長所短所面接対策というので、自己分析していく姿をですね、目の当たりにできるというのは、ちょっとこちらとしてはですね、興味深い内容ですね。あとは社会人に対してのキャリアコーチとかキャリア相談も行っております。やっぱり他者に話すことでですね、考えまとまってなかったのが考えがまとまっていったりとかですね、あと他人の目線を通してとかでですね、頑張れたりすることもありますので、興味ある方はぜひ概要欄の URL に行ってみてください。というわけで、今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さん暑いですが、体調に気をつけて過ごしていきましょう。それではまた。